こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。サイエンステクノロジー領域の企業戦略は、東京大学エッジキャピタルパートナーズ UTC が科学技術を基盤とするスタートアップの創業と成長を扱う実務的な経営書である。対象は、大学研究機関で生まれた研究成果を事業化したい研究者、経営者、支援者、投資家であり、一般的なインターネットサービス企業向けの企業論とは異なる前提から出発する。科学技術型の企業では、技術の成立性、市場の需要、規制、知的財産、量産化、長期資金といった論点が相互に絡む。本書は、創業の意思決定、研究開発のマイルストーン、組織と資本の設計、海外展開、M&A や IPO までを連続した課題として捉える。UTEC が長年にわたり、シードアーリー段階の投資と経営支援で蓄積した知見を個別技術の解説ではなく、事業化を進めるための判断枠組みとして体系化しようとする点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、研究成果と事業価値の間にある複数の不確実性を見分ける。本書の出発点は、優れた研究成果が存在することと持続可能な会社が成立することは同義ではないという認識にある。科学技術型スタートアップでは、技術が再現可能か、性能が実用水準に達するかという技術リスクに加え、誰が何のために買うのか、既存手段より導入価値があるのかという市場リスクがある。さらに、製造工程の確立、規制対応、販売体制、導入側の意思決定などが、研究室での成果から事業への移行を左右する。したがって、技術の新規性だけを強調しても、顧客課題、提供形態、到達までの時間と資金を説明できなければ、事業仮説としては不十分になる。本社が扱う企業戦略は、研究を短期的な売上に無理に合わせる方法ではない。むしろ、技術の優位性を守りながら、各段階で何を検証すべきかを分け、失敗の原因を技術市場は実行の問題として混同しないための枠組みである。この整理は、研究者が経営に移る際にも、投資家や事業会社が評価する際にも有用である。次に、研究開発マイルストーンを資金調達と事業判断に接続する。科学技術型企業の資金需要は、ソフトウェア企業のように少人数で短期間に製品仮説を試す場合とは異なりやすい。実験試作検証設備、品質管理、承認取得や量産実証には時間と費用がかかり、成果が出るまで売り上げを得にくい場合もある。本書が重視する研究開発マイルストーンは、この長期性を単なる資金不足の問題にしないための考え方である。節目は研究計画上の予定ではなく、次の投資提携採用、事業方針の判断を可能にする証拠として設計される必要がある。例えば、性能の確認だけでなく、再現性、顧客にとっての便益、製造可能性、規制上の論点など、事業化の障害を一つずつ減らす検証が求められる。資金調達も調達額の高だけで評価できない。どの不確実性をどの資本でいつまでに低減するのかを説明できることが重要になる。研究開発、資本政策、投資家との対話を別々の作業として扱わず、同じマイルストーンに結びつける点に本書の実務的な焦点がある。さらに、知的財産と利益方範を創業初期から経営課題として扱う。大学や研究機関を起点とする企業では、発明者所属機関、共同研究先、企業会社、投資家の関係が重なりやすい。そのため、知的財産は特許の有無だけではなく、誰がどの権利を保有し、会社がどの条件で利用でき、将来の研究共同開発とどう整合するかという経営課題になる。本書がこの領域を重視する背景には、技術の核が曖昧なまま会社を作れば、資金調達、提携採用、買収のいずれでも不確実性が増すという事情がある。研究者が大学で研究を継続すること自体は重要だが、研究上の役割と会社での責任、情報の扱い、共同研究の範囲を丁寧に設計しなければ、利益応判が信頼を損なう火種になりうる。早期に論点を可視化することは、研究の自由を狭めるためではない。技術移転を正当で継続可能な形にし、会社が独自に価値を積み上げる基盤を作るためである。科学技術の起業を個人の発明の延長ではなく、多様な権利者と長期に共同する組織の設計として見る視点が示される。そして、研究者だけに依存しない経営チームと組織を構築する。科学的な発見を生んだ研究者は企業の中核になりうるが、事業の成長は一人の専門性だけでは支えられない。本書は、技術、事業開発、経営、法務、知財、製造など段階ごとに異なる能力を組み合わせる組織づくりを重要な論点として位置づける。とりわけ創業初期には、研究者が経営者を兼ねるのか、外部から経営人材を迎えるのか、創業者と専門経営者がどのように役割を分担するのかが、技術の進展と市場への接続を左右する。ここで必要なのは、研究者を経営から排除することでも、経営人材が技術を軽視することでもない。 技術の本質を理解しつつ、顧客、資本、採用の判断を前に進める対話の仕組みである。またチーム編成は人材紹介の問題にとどまらない。意思決定権限、評価の基準、失敗情報の共有、創業者間の関係を整える必要がある。投資家も資金提供者だけでなく、チーム形成や経営監督に関与する。本書は組織課題を成長後の管理問題ではなく、事業家の成否を決める初期設計として捉えている。最後に、グローバル展開と出口戦略を創業時から逆算して考える科学技術型スタートアップでは、対象市場が国内に限られないことが多い医療、材料、製造、エネルギーなどでは、顧客競合、研究開発、人材資本が国際的に分布し、早い段階から海外を視野に入れなければ競争力を図れない場合がある。本書が扱うグローバル展開は、海外拠点を作ること自体ではなく、どの以上で最初の顧客価値を証明し、どの提携先や人材を通じて拡大するかという戦略上の選択である。規制、商慣行、知財、資金市場の違いを踏まえる必要もある。さらに M&A や IPO は、創業者が最後に検討する売却手段ではなく、会社がどのような価値を蓄積し、どの主体に評価されるかを考えるための視点になる。上場を唯一の成功とせず、事業会社との統合や買収も、技術をより大きな市場へ届ける選択肢として位置づけることが重要である。研究開発、資本政策、知財、組織の設計を出口と無関係に進めないという点で、本書は成長戦略を一貫した時間軸で整理している。結論として、本書は研究成果を社会実装したい研究者、すでに科学技術型企業を率いる起業家、大学の産学連携技術移転担当者、事業会社や CVC の担当者、そして投資家に適した一冊である。読者が得るのは、特定業界だけに通用する成功手順ではなく、技術、市場、資本、知財、組織を同時に扱うための判断の骨格である。特に研究開発の進捗を事業上の検証と資金調達の節目に結びつけ、早期からグローバル市場と出口の可能性を考える視点は、日々の優先順位を整える助けになる。一般的な企業書は、顧客開発、プロダクト、市場拡大を中心に論じることが多い。それに対して本書は、長期の開発期間、実証や量産の難しさ、大学由来地、利益応判といった科学技術領域に固有の制約を正面から扱う UTC の投資経営支援の蓄積を背景に、起業家だけでなく大学、企業、投資家、政策に関わる担い手が共有すべき論点として整理している点も差別化要因である。技術を持つことから、技術を核に責任ある会社を構築することへ視点を移したい読者に実践的な基準を与える。ご支援いただける場合は、東京大学エッジキャピタルパートナーズポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。